はい、聞こえましたよね。
はい、結果の発表いたします。優勝者1チームが白馬出場ということになります。それからあとの4チームが次点枠に回ります。そしてその次点の次点から、はい、発表いたします。ですね、次点の次点は6位ですよね。ルミネ、ルミエ、はい、次点の次点ですね。だからこれから、次点枠の方に入るチームです。5位はミラクル、それから4位は、山里ゴスペルクラブ、3位はミルトス、2位はオリベット。ここまでが次点枠ですね。そして、1位はですね、ピース、これが白馬出場ということになります。おめでとうございます。はい、はい、非常に皆さん強くなりましてですね、いろいろ神様の働きが進んでいるなと、こういうふうに思いました。多分のいろんな方々も見ててね、同じように感じておられるんではないかと思うんですが、ともかく主の手があるので、もう主の手のあることはね、やる。これから特別なことが起こってきますのでですね、期待しつつ進んでください。はい、以上です。はい、いいのか、このまま出ていいのかな。はい、はい、セミナーということで、はい、第一コリントの14章の一節を開いてください。お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖書の言葉は非常に重要なことを述べています。まずキリスト教の中心である愛を追い求めなさいと、こう言ってるんですね。でもちろんこれは愛を求めるということは必要ですよね。そして一つのことを内包しています。書いてありませんが、御霊の実を求めなさい、その中で愛と、こういう意味です。だから御霊の実を求めていくということですね。それともう一つは何かというと、御霊の賜物を求めなさい、こう言ってるんですね。その中で特に予言ということを言ってます。で、賜物っていうのは癒しとか奇跡とか、神様が私たちを通してなされる奇跡的な技のことですよね。で、多くの牧師の方々、あるいはクリスチャンの方々は御霊の実を求めなさいとは言うんですが、賜物を求めなさいとは言いません。むしろね、求めるなとか、そういうのは自然に出てくるものだとか、賜物を求めると高慢になるとか、いろいろなことを言うわけですよね。ただ、それはですね、施策が混乱しているわけであって、一つ基準があるわけですね。で、基準というのは聖書です。で、聖書に書いてあることは正しいので、聖書に書いてあることに従えばいいんですね。そうなりますと、ここでもはっきり書いてあるわけですね。御霊の、ね、愛を求めるのは当然の話ですが、賜物を求めよってこう書いてあるんですね。この求めるってことは重要な意味合いがあります。最近ですね、うちのチームの人がテレビに出てくるんですね。で、この間デンバーのブログを見てみたらびっくりしましたね。デンバーの神立牧師が、日本のテレビ見たら、うちのゴスペルシードとカム・エンド・ワースプが出てきてびっくりした、こう言ってたんですね。そして、じゃあ何の番組に出てきたのかなと思ったら、ボンビーガールですね。で、ボンビーガールってね、貧乏な 人のお家に行く番組があるんですよね。それに出てきたんですね。それでどうして出てきたのかっていうと、高円寺にね、その人のお家があったらしくて、高円寺に来た時に駅前の風景を撮るんだそうですね。そうするとね、皆さんね、駅前ではね、賛美チームがあっちでもこっちでもやってるんですよね。だからね、その賛美チームが一瞬映っちゃったんですよ。ですよね。そうしましたらね、この間前田さんたちがまた映っちゃったんですね。これはね、マツコデラックスの番組なんです。それで、どうしてマツコデラックスの番組に出たのかというと、家族で散歩に出たら、そこにマツコデラックスがいたんですって。それでなんとなく話してたら、それが全部撮られていて、そしてですね、番組出していいですかって言われてね、いいですって言ったんだそうですね。ですからこれもうちょっと長くこう出てきたようですね。で、私はちょっと感じるんですね。何を感じるのかというとね、勝手に思えというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんが、いろいろ皆さんテレビに出てくるんじゃないですかね。この働きが進んでいく中でね、私はね、その前触れだと勝手に思い込んでおります。そしてですね、その時に前田さんが出た番組を見たわけじゃないんですが、ブログで見てたら6人なんとかって書いてあったんですね。で、それに対してね、非常に疑問を持ったんですね。なぜ疑問を持ったのかっていうと、前田さんは、5歳2人でしょ、プラス5人のお子さんと住んでるわけですよね。そうすると7名ということになりますよね。そして息子さんが独立しておられて、結婚されておられて、3人の子供がいるから、これは5名ということなんでしょう。それと全部でいうと12名ということになって、そして奥さんと孫お孫さんも引くと8名ってなるんですね。それがね、6名って書いてあるから、私言ったんですよ、これ6名ってなんだって、これ何やれば6名ってなるんだって、私聞いたんですね。そしたら言ってくれたんですね。子供6名の大家族、あ、そういえばここ5人でここ1人だから6名だなと、ね、でお孫さん混ぜればもっと全然増えちゃうわけですよね。全部で奥さん混ぜて12名と、前だけ広がってるわけですよね。で、その時にですね、こう思うわけですよね。何を思うのかというと、前田さんの奥さんは統合失調症、ね、統合失調症は治らない病気ですけども、しかも治らない上にお医者様から治った人を見たことがないっていうふうに言われて絶望してたからですよね。そして、前田さんは、麻薬やって精神病になってね、お二人とも、開放病棟、閉鎖病棟行ったり来たりして、そして独房に入っていったわけですね。独房ってね、初めてね、前田夫妻から教わりましたよ。私知らなかったね。 お互い4回こう入っておりましたよね。そしてそのお二人がね、結婚しちゃったわけですよね。先生に無断でね、 OK するわけないですよね。もう大変なことになりますね。だ、小学生だって OK しないでしょ、具体的にね。そしてですね、皆さんもご存じのように修羅場になって、そしてね、教会に来たわけですよね。で、良かったのは教会に来たということですね。これを解決できるのは、不可能な問題を解決するのは神様だけですからね。そしてね、神様を求められたんですよね。そしてですね、癒されちゃった、ね、今牧師ですよね、お二人ともね、牧師と牧師夫人ということですね。そうなりますとね、もう一つ分かるんですよね。何が分かるのかっていうと、癒しを受けてないと前田家は崩壊してる。で、独房に入るっていうのはね、おそらく2つの理由しかありませんから、暴力を使ったか自殺したかどっちかでしょ。で、奥さん自殺癖があるって言ってましたから、ことによったらもう生きていないかもしれない。ですから、この6人の大家族っていうこの裏に特別な主の力が働いているのを見るんですよね。そしてね、もし賜物がなかったらこういうことは起こってない。だから、賜物っていうのはね、 簡単にあるべきでないとか何か言いますが、これはですね、人々の人生を変えるとんでもない祝福の求めなのです、皆さんね。ですから私たちはですね、賜物を求める、これがね、重要な意味合いを持ちます。また同時にですね、賜物を通して人の人生が変わったりなんかするだけではなくて、今ラインホールト本家とか張陽義牧師たちの働きを見てますとね、例えば癒しとか奇跡が起こることによってたくさんの人が救われてるでしょうですね。特に、地獄から救われるっていうことから、ね、起こってるわけですよ、命が。そうしますとね、この賜物の働きっていうのはね、とてもおろそかにできないということですね。で、ですから皆さんね、賜物って必要なんです。必要なんです、ね。神が必要だというものをこちらが必要ないなんて、言わないでください、皆さんね。そうすることによって神の素晴らしい恵みのある部分を失うということになっちゃうわけですね。ですから皆さんね、賜物を求める、これはね、重要な意味合いを持ちます。そして、ある牧師はこう言います。何かというとね、賜物を求めると、あるいは賜物が与えないと高慢になる、こう言うんですね。で、それに関しては皆さんもご承知だと思いますが、これ認識不足がその裏にあります。何の認識不足かというと、それは賜物を使うと高慢になるね、あるいは癒しがその人に起こってくると高慢になるというのは、特別な人がそういうことが起こらないというふうな考えがその後ろにあります、ね、で皆さんも知ってるでしょ、誰でも起こるんです、誰でも起こるんですですね。で、どなたでも起こるんです。小さい頃、うちのベニ君を通してね、癒しが起こったんですよね。そしたらですね、ヨハネ君が羨ましがっちゃって、そしてですね、ベニ君のところに行ってね、そーっと聞いてんですね、どうやれば癒しが起こるって。ベニ君が言いました。心を込めて祈るって、こう医者が言ってたんですね。で、ベニ君を通して癒しが起こりましたけど、また皆さんを通しても癒しが起こり、私たち一人一人を通しても癒しが起こるんですね。で、どうしてこう癒しが起こるのかって言いますとね、まあ、神様はそう言ってるってことですけども、まず私たちがイエス様を信じて救われると永遠の命が与えられますですね。ですから皆さん永遠の命が与えられていますね、これですね。それとともにですね、聖霊様が与えられます。でもね、眠りの霊もついでに与えられる人もいるんですよね。私も眠りの霊もついでに与えられたと思った人手を挙げてますねだから皆さんね、永遠の命と、それから、聖霊様が皆さんの内側にいらっしゃるんですね。それは内住、内に住まわれると言いますね。そして聖霊様が内住されるときに、9つの賜物の力を持って内住されるんです。そうでしょ皆さん、ね、そう思うでしょ皆さん。だって神様がね、聖霊様が私たちのうちにいるときに、ね、全能な神様がいると思うでしょう、ね、これも実に単純な原則だってね。そうなのです。ですから皆さんのうちには、9つの賜物の力を持つ、奇跡の力を持つ方がいられるのでおられるのですですね。で、それは何を意味するかというとですね、皆さんは何もできませんし、我々も何もできませんが、もうすでに皆さんのうちに奇跡の力があるってことを意味するんです。どうして聖霊様はね、奇跡の力を持って内側にいらっしゃるのかっていうと、皆さんを通してそれを表すためですよね。また皆さんを通してその栄光を表すためですよね。ですから、それがですね、重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、求めなさいって言ってるでしょ。これはね、一つのことを表すんです。何かっていうと、私たちを通して賜物が現れるのは御心だっていうことです。御心だっていうことです。 ダメですね。現れんの。現れんの。現れんのですね。岡嗣美先生っていうね、日本で一番大きな教会の牧師の方が東京でね教会始めたんです。それで、この間の日曜日で3回目なんですね。3回目なんですね。そしてですね、我々とねすごい関係が深いんです、ね。どうして関係が深いのかというとね、センチュリーハイエットでやってるんですね。で、向こうは27階でやってこっちが地下1階でやるっていうことだったんですが、早くも取れなくなって地下1階同士だったんですね。まあ一つはね、大川先生たちの働きの時に場所をこちら側がねいろいろ助けて、ね、取ってあげてるんですね。榊牧師ってうまいですからね、具体的にね。そしたらですね、そばにいるもんだから向こうの礼拝の前にこっち来られるわけですよ ね。でこっちもちょっと挨拶行かないといけないなと思ったらもうこっちの祈祷室に来てるんですよね。そしてね、向こうが終わった時今度はまた向こうが来られてね。そしてね、で岡先生はね、うちの教会にたくさんの癒しが起こるってことを、ね、知っておられる。癒しが起こる。で皆さんね、アメリカとかあるいは韓国の教会に比べれば、ね、その起こる率は全然少ないと思いますよね。まだまだ日本の教会ってのはそんなもんですよね。しかし他と比較すれば、ね、それはですね多いんです。だって皆さんの教会で癒しが起こってるでしょ。すごい癒しも起こってるでしょ皆さん。だってあっちにもこっちにもいっぱいいるでしょ皆さん、ね、花火が止まったぐらいじゃないでしょ皆さん。人生がひっくり返るような癒しを受けてる人は山ほどいるでしょ具体的にね。じゃあね、どうしてそうなったのかっていうと、まあ、理由は簡単なんですね。何が簡単なのかっていうと、それが主の御心だからです。そしてね、1週間5人病人のために祈るっていう宿題を出したんですね。そしてね、どういうかね、主の十字架の場合はね、女の人はね宿題ちゃんとやってくる人が多いんですが、男がねどう見たってね、あれは宿題やってないぞとかね、あれは勉強しなかったぞっていう連中がね多いんですよ皆さん。ところがね、その連中がちゃんとやったちゃんとやった。そうしますとね、皆さんね、現れてきた、現れてきたんですね。だから、今働きが起こっている理由は簡単なことですね。我々がやったからです、ね、やったからです。だから皆さんの中でですね、賜物が、現れてない方はね、現れます、ね、いいですか。聖霊の満たしが必要ですが、教会の管理のもと、牧師の指導のもとにやるということなんです。これがね、重要な意味合いがあります。いや私はやったけど何も起こらなかったって言ったらもっとやればいいんです。やり方が少ないんですよ。だから必ず現れてきます。必ず主の働きが現れてくるということをね、覚えておいてください。そしてですね、うちのアンテオキ教会はね、多分ね、他の種の十字架の教会よりも、あ、大丈夫ですよ、隠れなくたってどう来てくださいですね。他の種の十字架の教会よりもね、賜物に関して学んでる数が多いと思います。まず月曜日の午後から賜物のクラスするんですよね。全部やりますね。入門から全部のクラスをやりますね。で来れない人は土曜日の夜9時からその預言者クラスをやります。で来れない人はね、日曜日の夜9時からやるんです。だって大変なのはね、東京カリスマの後行ってやる人がいるんですよね。でそれとともにですね、私のクラスは日曜日の午後あるんです。だからいっぱいやってるね、いっぱいやってる。しかしね、いっぱいやってるにしてはね、皆さんね、成長が遅いんです。成長しないんですよね。 どうして成長しないのか。ここにね、秘訣がちょっとある。どういう秘訣があるかって聞こえますか。大丈夫ですね。はい。私たちの賜物が現れ、それから成長する秘訣がここに述べられてるんですね。求めなさいって書いてあるでしょ。だから皆さん、求める必要がある。これがポイントです。求める必要。で、私ね、面白いなと思って、今ね、賛美がすごい上手い、方々がいらっしゃいますけど、その多くの方々はね、子供の時から違った。バンバン歌ってる。好きで歌ってる。ね、で今ね、私ね、驚いてるのがいますよね。それは何かというとね、正解なんか行くじゃないですかね。そうするとね、牧師がなんか疲れた顔してこうやって賛美してる横で、真剣に賛美してる連中がいるんですよ。ね、幼稚園前の子供とか。でこの間はね、驚いちゃった。何かっていうと、ビデオを流してるでしょ。みんなが見てる中で、ビデオの曲に合わせてね、歌ってるんですよ。ね。でね、面白いなと思いましたね。やっぱりね、本当に好きで、本当に求めてる子たちって、どんどん成長していきますよね。だからね、これが秘訣なんです。じゃあね、みんな求めてるじゃないかって言うかもしれませんけど、うちは違うんです、ちょっとね。それはちょっと預言者クラス見ながらね、ちょっと思うんですよね。で、30回預言しろとか言うでしょ。みんな30回するんですね。神は言われるとかなんかね、こう言い始めるんですね。それじゃあね、その時にふっと感じるんですね。何かっていうと、ね、みんな思ってるぞって。30回預言したら帰れる。ね、そしてちょっと予言が詰まる人や何か言うと、早くやれ、お前がいるから早く帰れないと、早く帰れないと、早くやれって、ね、そういう感じなんですよね。そうしますとね、目的は何かっていうと、30回やって帰ろうと。そうしますとね、皆さんね、賜物を成長させる、あるいは賜物を通しての神の技の進展を求めてないので、だからね、方向がずれるんです、皆さん。で、皆さんね、進展を求めてください。で、神様の賜物があられる一つの分野は我々に関わります。ね、我々が忠実に、そして主の御心に従って求めろって言ってるんだから、ちゃんとね。それをなすっていうことが重要なんですね。それとともにですね、賜物の働きにおいては、霊の注ぎかけっていうのが大きなポイントとなります。強く霊が望み始めると、皆さんを通しての賜物の働きが一変しますですね。で、それが大丈夫ですね、はい、それが近づいてるんですね。で、私は注ぎかけは何回か受けたんですね。だからこれはね、特殊なことではなくて普通のことだと思ったんですが、やっぱり一つはやっぱり特殊なことだなと思いました。そうしますとね、もう全然こう神の働きが違ってくるんです。具体的にね、例えば、私はですね、聖霊のバプテスマを受ける前に伝道してたんですね。力のなさに本当に、何年もありました、ね、無理やりに、ね、救いを受け入れさせても教会にはつながらないと、ね、そしてね、無力感ですよね。力がない、こう思ったんです。ところがね、ある時、ハドソンって信仰を変えた手紙っていうのがあるんですね。それを電気で読んだ時、あることが分かったんですね。そしたらですね、突然でこう喜びで見た、時々消えますよね、これね。もうやめろって言ったのかな。ね、来るわけですよね。そしてね、私は福音派だったから威厳なんて考えたこともないけど、その時思ったんです。あ、こういう時異変って来るのかなと思って、ちょっとね、口をね、ふわって動かしてみた。ブラブラブラブラブラブラってなって、止まらなくなっちゃって、ブワーッと来ちゃって、 わこれはね気違いになるんじゃないかと思ってすぐ部屋から飛び出したんですね。そしたら止まったの。ところが問題はねそれからなんですね。それから2ヶ月の間私と話した人のうち30人が救われました、ね、半分は救われました。半分救えない方々でもね私と話したと震えてたりもう特別な反応を示しましたよね。で私ね分かったんだ、あこれ特別な力が働いてると、ね、これリバイバルの時働くんだなこれ止まるなと思ったんですね。そしてねリバイバルの時の前味わわせてくださるなとこう思いました。そしてある時になったら止まりました。止まったんだけどその前とはねやっぱり全然違うんです。でこの時皆さんね霊の注ぎかけです、ね、ケニアでやった時のことも言いましたよね。ケニアでメッセージをして招いた時に、軍でやったんですが100人ぐらい、応答してきたんですね。で祈ったでしょ。そしたら霊が注がれちゃってバーンってみんな倒れちゃってこうやってふわーっと倒れるとかねどなたかのように、こう やられながらね倒れたらいいのかな倒れないのいいのかなそれふわふわじゃなくてバーンってすっ飛ぶように100人が倒れちゃってびっくりしましたよね。力が働いたですよね。そしたらね皆さんねそれがやってきます。やってきます皆さん。でその時皆さんね備えがあるかないかこれね大きな違いなんですね。そしてね、日本はその働きが今のところとどまっているところなんですね。しかし皆さんねこれは時が来るまでの話であって今ね皆さんそれが開き始めてるんですよね。具体的にね。そして皆さんね皆さんが賜物の畑をしっかりとさせることによって多くの人に祝福が広がりますね。癒される人とか皆さん自身もたくさんの癒しを見てくるだろうと思いますしね、特別な種の栄光を見るだけではなくて救いの技が大きく起こってくるということですよね。ですから皆さんね明日は違うのです。でそれに対してどうぞ皆さんね対応をし進んでいっていただきたいと思います。お祈りします。天の様あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
ただいまからパウラ元牧師をお招きしての、長瀬カリスマ聖火の時をお持ちしたいと思います。まずお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、主イエスキリストの御の心から褒めてたえます。5月のこの時に神様がパウラ牧師を導いてくださってこの場所で今日聖火を持てることをありがとうございます。今からのこの時間主ご自身が導いてくださってあなたの持っていらっしゃるこの時に受ける御心の全てがなされていくように私たちがへりくだって主が用意されているものを全て受け取っていくことができるようにどうぞ霊と誠を持って導いてください。主はあなたに心から期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ご臨在の主に感謝をしたいと思います。それではまず前半の賛美を導いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お立ちになる方はどうぞご自由にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
喜びの声を上げよう感謝と賛美を主に捧げよう喜んで歌を主に向かって主が私たちを作られた私たちは主のもの主が私たちと共におられる我らの神主の皆を讃えます我らの神主の皆を讃えます たえます。もう一度喜びの声を上げよう。感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を称えます。我らの神、主の皆を称えます。我らの神、称えます。我らの神、主の皆を称えます。雨晴れで走り去る。
成就の時が訪れ
涙と共にまかれた種が色づき豊かな実を結ばせ待ち望んでた収穫の時喜びながら刈り取ろう今リバイバルがこの地の上に風の響きが天から下り大いなる神の栄光前地光輝き渡るどんな厚い壁も必ず打ち砕かれてくどんな足かせも必ず断ち切られてゆくたとえ人の目に不可能でも奇跡の扉は開かれてるだから祈り求め続けよう勝利の時が満ちたから今リバイバルがこの地の上に風の響きが天から下り大いなる神の栄光全地に光輝き渡る今にはやらない今にはいまるがこの地の上に風の響きが天から下り大いなる神の栄光全地に光輝き渡る光輝き渡るオレルヤアスクリアオレルヤ
この国を縛っていた律法の枷を打ち砕き私はあなた方の信仰を通して恵みによって約束の成就を言葉の成就を具体的に与えていこうと主を教えます短距離走ではありませんまるで駅伝のように時代を超えて渡されてきたバトンをあなた方を受け継いで最終ランナーとして走ってきましたそして地獄破りの坂を越えていよいよあなた方は競技場に帰ってきたことを覚えなさいいよいよ最後の時がやってきています愛する子供たちをしっかりと目を覚まし走り抜きなさい私は特別な恵みを持ってこれからあなた方に臨もう約束していた言葉の一つ一つを具体的に力強く成就していこう恵みにより頼み信仰の足を大胆に踏み出していきなさいと主は仰せられます
非常に大きな節目のところに来ていることを覚えなさいと主は言われますあなた方はその事柄をしっかりと自覚し御神の教会の恵みを受けなさい御神の教会の力を受けてあなたの召しに向かって一歩踏み出していきなさいあなたの力によってではなく神の恵みによってあなたの召し使命を全うしていきなさいと主は言われます
走り続けてきたあなたは息が切れてもうこれ以上走れない力を出せないと思っている者がいますしかし主は言われます愛する子よ私に向かってあなたの顔を上げ声を上げて祈りなさい声を上げて賛美しなさい私にすがり私の恵みにより頼みなさい驚くような力があなたを通して流れてくる聖霊の力聖霊の恵みそれがあなたに今まで最も力強い走りを与えていくでしょう私はあなたを完走させ最後全速力で走る力を与えていこうそれはあなたにとって驚き人々にとって驚きとなるそのような恐るべき神の技を私はあなた方を通してこの地にこの国に与えていこうこの時代に与えていこう愛する者よ
信じて踏み出していきなさい。あなた方が忠実に行ってきた信仰の歩みを今こそ大胆になしていきなさい。私は驚くべき恵みを持ってあなた方に臨もうと主は仰せられます。
この恐るべき技がすでに始まっており、もう新しいことが起ころうとしていると主は言われます。この信仰を持って進んでいきなさい。また弱さは自覚して進んでいきなさい。その弱さと喧嘩をしてはいけません。弱さを自覚して、そして主の恵みにより頼んで進んでいきなさいと主は言われます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
あなたの御業は偉大であり、
ご臨在の主に感謝しましょう。ハレルヤ。愛する天のお父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。今日の九州ゴスペル大会と、またそしてこのカリスマ聖火をあなたが豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。どう続いていく聖火を神様がさらに祝福してください。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
入ってない、はい、賛美の時をありがとうございます。これから特別賛美を2チームにやっていただきます。九州予選で九州の代表になったピースと、それから長崎教会から一団子に入りましたミリトス、この2チームですね、先にミリトス、そしてピースという2チームに特別賛美を続けてやっていただきます。よろしくお願いします。
感謝します。個人的なんですけど、今日ですね、いろんなとこ散らばっていた子どもたちが全員長崎に帰ってきて、この聖会に8人全員いるという、なんかめったにない奇跡が起こっています。本当子どもの日なんですけども、本当に神様に感謝しています。メシアを賛美します。 感謝します。ピースです。前半3秒思いっきり歌いすぎてちょっと声が出るか不安なんですけれども、今日は夢の力ヨセフ物語を、心から賛美させていただきます。
はい、特別賛美をありがとうございました。感謝いたします。ですね、今ピースは歌いましたけれども、本人は、アメリカに、賛美の学びに行きたいというふうに願っておりまして、初めて自分の進路に関して確信を持ったということで今祈っておりまして、ケイダが来たら行く予定になっています。お祈りください。で、白馬の時にですね、白馬に出てから行くように言ってはいるんですけれども、向こうの大学がですね、始まる1ヶ月前には来るようにって言ってたので、もし携帯が与えられたら白馬に出れなくなるかもしれないんですので、その場合は2位のオリベットが白馬に参加して、自転枠の自転の、ルミエルが、自転枠に入れるということなんで、アメリカ行けるように祈ってあげてください。よろしくお願いいたします。感謝します。それでですね、短く説教をさせてあげたいと思います。パウロ牧師の前に短く簡単にメッセージしたいと思います。マルコの福音書の10章今日は子供の日ということで13節から、だからというわけではないんですけども13節からお読みしたいと思います。私の持っています一番新しい新改訳聖書の3版では86ページ、一つ前の2版ですと79ページにあたります。こちらでお読みさせていただきます。マルコの福音書10章13節から、さてイエスに座っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるのでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。お祈りをします。天のお父様、賛美大会、そしてセミナー、盛会を心からありがとうございます。 今から御言葉に行きますけれども、聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに必要なことを語ってくださり、御言葉を持って私の信仰を養ってくださって、この年約束されている主の御業を、恐れ吹きものを共に見ていくことができるように豊かに導いてください。語る者を聞く者も減り下ります。主を語ってください。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主にまず感謝をしたいと思います。ハレルヤ。夜ですね、こんばんは。今皆さんがですね、いらっしゃいますこの場所はですね、実は特別な場所なんですね。それは残念ながらいい意味ではなくて、多くの人は知っていると思いますけども、長崎では残念ながらいろんな悲しい事件が起こっておりますけれども、何年か前に起こりましたしゅんちゃん事件って覚えていらっしゃいますかね。しゅんちゃんが中学生ですね、中学生に子供が落とされた事件ですね。すぐ横のそのビル、その今控え室に行くと目の前がその落とされた現場です。で今でもそこに花が添えられてあります。で、まあ、こうそういう場所で今日賛美大会を持つことができたというのは、まあ、私は全く個人的にね、偶然ではなくて意味があるというふうに思っています。長崎に来てもう20何年なのかな、6年ぐらいかな、7年かな、なるんですけれども、まあ、リバイバルということを鍵に来て、そしてカトリックということを鍵にやってまいりまして、浦上地区でずっと宣教してまいりましたけど、同時に神様がこの長崎の地の宣教も踏み出すように言われていまして、今回ここで、まあ、単純に街道だと音が悪いことと、まあ、狭いということがあってこの場所に来たんですけれども、同時にそれは、まあ、長崎の地における働きのスタートでもあったと思ってるんですね。でそしたら実はこの場所はそのさっき言いましたしゅんちゃん事件のしゅんちゃんが落とされて、まあ、打点ながら亡くなってしまったまさにその場所のところだったんですね。すぐ横なんですね。だからなんか神様が意味を持って導いておかれ、そこで賛美をしたってことはとっても意味があるというふうに思っています。しかも子供の日でしょう、ま、全くそれを意図してあったわけじゃなくて結果的にそうなったということは意味があったんだろうなと思っています。で神様がこの、まあ、終わりの時代に悲しい事件が起こる長崎ですけれども、まあ、そこで命を今度は生み出すですね、素晴らしい神の栄光の時を表しがさるんだなということを確信しております。でそれは九州のどの地、日本のどの地においても起こってくるでしょうし、この前の時代黙示録の景況の前の3年半白馬の勝利ですね、驚くべき技を見れると思いますので備えていきたいと思いますし、もうそこまで来ていると思うんですが、今日は、2つのポイントで話したいんですが、ここは、子供のことを書いてあります。で、子供が、まあ、弟子たち、子供がイエス様に触っていただきたくて来たと、触っていただくというのは分かりすれば、まあ、今言えば安心と言いましょうかね、手を置いて祈ってあげたいと。普通手を置くと、まあ、癒しのことを考えますが、癒しもあったと思いますが、最後の節を見たら16節を見ると祝福されたって書いてあるから、まあ、神様の祝福を受けたい、ね、その手を置いてもらって祝福を受けたい、イエス様を祝福を受けたいと思って、まあ、子供たちを連れてきたら弟子が叱ったわけですね。まあ、おそらく弟子たちはその書いてないから推察ですよ、まあ、イエス様があまりにもハードで忙しくてもしかしたら血圧が高くなっておられたかもしれませんのでちょっと、ね、控えろってね、まあ、こんな忙しいなって思ったんですね。そしたらイエス様はそれを叱ったことを見て憤られたんですね。で憤ったって言葉は福音書では、まあ、日本語訳だと、ヨハネの11章のラダロの復活のところでも出てきますけども、言語からいくとここなんですね。で子供をイエス様のところに連れてくることに関してイエス様はこれを叱った人に憤って言ったんですね。止めちゃダメだ、私のところに連れてこいって、そして、して言われたのは神の国はこのようなものだ、神の国はこの子供のようなものなんだぞって、そして誠にあなた方に言います、これアーメンですね、とっても大事なことですね、よく聞いとけよって、この子供のように神の国を受けれなければ決してそこに入れないって祝福されたんですね。で、ここです、子供のようになることによって神の国に入れるし神の国を受けれるし、そして子供をイエス様は祝福されたので、私たちもその子供のようになって主のところに行くことがとっても大切だと思うんですね。で今日は2つに絞って話します、ね、時間限られてますのでもう細かい説明抜きにして、で子供の特徴はないかといろいろあると思うんですよ。でも今日2つだけね、1つはまずですね、子供は、普通は素直です。最近はマスという言葉も言いますけれども素直です。大人に裏切られるまでは素直です。嘘をつくんだなってことを学ぶまでは素直ですね、実に素直です。で、素直なことが全部いいとは思わないですね。この世はサタンの支配だし人間は罪人なので見分けないといけませんから、鳩のように素直に蛇のように悟くあれって書いてあるから見分けないといけないし成熟しないといけません。でも神様と神様の言葉に対してだけは本当に子供のように素直であることはとっても大事なんですね。神様と神様の言葉に対しては本当の幼子のように子供のように素直な心で受け取る、受け入れる、その時に祝福を受けるんですね。で 私はキャサリン・クルマが個人的にすごく好きなんですね。 I Believe in Miracle って本があって、ラジオでもそれをよく話すんですけども、その中にですね、アメリアっていう少女があるんです。4歳の女の子、もう簡単に話しますね。皮膚病になりました。耳が腐って落ちてくるような感じで、もうほとんど顔もおかしくて、でもうそうなったら家が出れないんですけど、まだ軽度の時に自然に乗せたら、周りに子供が誰も来なくて、で近づいて人がとにかく彼女の顔を見るとギョッとした顔して去っていくと。で4歳の彼女にとってはもう本当に辛くてよく分からなくて、彼女にとってはとにかく自分がみんなに恐怖心を与えていると、みんな私から去っていくと。でお母さんに、どうしてみんな私と友達になってくれないの、私を見たらみんな怖がって逃げていくのっていつもそれ言っていた。でこの子はクリスチャンだったんです。小さい時からイエス様の話をずっと聞いていた。でイエス様に会いたい、イエス様に会いたいと思ってた。イエス様にさえ会えば、イエス様にさえ会えば、まあ、直してくれるというよりも、イエス様にさえ会えば、まあ、友達が逃げていったりしないで仲良く遊んでくれるようになる、イエス様にさえ会えばそういうふうに必ずしてくれるって信じてたんですね。小さい頃聞いてた神様の話を聞いてて、実にそういう心を持ってた。そしておばあちゃんがキャサリン・クルマの集会って、当時ラジオですね、テレビがなかったから、ラジオを見ていて聞いていて、母親はもちろんクリスチャンなんですけども、母親に連れて行っていいかいって言ったら、いいよって言ったからですね、連れて行こうとしたんですね。だからこの子はですね、ものすごく喜んで、でキャサリン・クルマの集会に行くんですけど、まあ、直してほしいというよりも、イエス様に会いたい、イエス様にきっと会える、イエス様にさえ会えばきっと私は癒される、癒されても友達ととにかく、ね、親しくしてくれるようになるってことを信じていたんです、教えられた通りに。そしてですね、車で、まあ、アメリカですから車で、おじさんが、おばあちゃんから言えば息子さんになるでしょうけども、連れてくれたら、そのおじさんがですね、言うんですよね、この子連れて行ったらみんなぎょっとしないかって、大丈夫かって、帰って傷つくんじゃないかって言った時に、おばあちゃん言うんですね、大丈夫、そういう人たちのための集会だから、そういう癒しの集会が日本でもたくさん起こっていきますように、ね、そして言うんですね。ところがそうは言っても、いざそのキャサリン・クルマの集会の中に入ると、4歳の女の子をやっぱり思わずも顔を隠して連れてったそうです。で集会が始まったらですね、何も起こらないで、最後の祝祷の時になって、こう祈った時に、向こうはもう賛美はすごいけどシーンとするんですね。終わり終わったら、歌終わったらね、それで祝祷が始まるんですけど、その瞬間4歳の女の子が後ろの方に座ってたのに、イエス様が見えるって叫んだんですよね。叫んだっても澄んだ小さい声で、イエス様見えるって言ったからびっくりしてですね、でおばあちゃんがどこに行ったら、ほらあそこって指さした時に、ほとんどの人はびっくりしてシーンとしたから、一斉に振り返った。でキャサリン・クルマもそれを見たんですよね。そこで初めて知ったんです。それまでその子がいることも知らなかったんです。そしたらですね、おばあちゃんがですね、えって言って顔を見たら、抱っこして顔を見てたら、その海だらけになっていた顔と皮膚がですね、全部乾いたんですね。乾いてるんですね。でびっくりしてですね、えって言ってですね、そしてまあ4時間、まあ、キャサリン・クルマさんと4時間続くんです、ね、その4時間集会終わって、待ちくたびれたおじさん、実はおじさんはですね、きっとみんな嫌がって途中抜けてくるだろうと思って待ってたんですけど、最後まで来なくて待ちくたびれた。でおじさんのとこ行ったら、おじさんが気絶したんですね。びっくりして、そして家に戻ったらですね、みんな奇跡だ奇跡だと驚いたんですけど、この子はひたすらイエス様やった、イエス様やった、イエス様やったって話すんですよ。で次の週の集会に行ったら、今度はカサカサになった乾いたかさぶたがボロボロ目の前の婦人に落ちるんですって。でおばあちゃんが前の婦人に申し訳ないやら嬉しいやらで思ってた。そしてどうなったか、完全に癒されたんです。もう完全に癒されたんですね。あれでお医者さん、アメリカの人はいいですね、お医者さん行ったら癒されました、これ奇跡ですって、ね、日本の医者さんもそういうふうに言って入れもらえるお医者さんが増えてほしいです ね、こう言われたんですね。ところがこの子にとっては癒されたっていうのは、イエス様に会った、でみんな大人はね、癒された奇跡は認めてすごいって言うんだけど、イエス様に会ったってことに対しては信じないんです。幻想を見たんだとか、おばあちゃんが吹き込んだとか、いろんなことでも、まあ、もう時間がないので詳しく言いませんが、キャサリン・クルマが7年経った時、来た時に言ったんですね。本当に見たの？はい、確かです。どこに見たの？あなたの横です。いつ見たの？あなたの祈りが終わった時です。どれぐらいいたの？5分から10分です。本当？って言ったらね、ニコッと笑って、はい、間違いませんって、一生私にとって忘れないことだからって、ニコッと笑ってたんですって。キャサリン書いてます、これは思い込みでも幻でも幻聴でもないって、はっきりしたビジョンだったって。この子が本当に神様に会いたいと、イエス様にさえ愛されすればきっと会ってもらえれば直してもらえるとか、友達内国してもらえるって信じてた、その心に対して主は現れたっていうふうに書いてあるんですね、まあ、本の中には。で すごく私は感動いたしました。本当に御言葉に対して、聖書に対して、神様に対しては、この子が持っていったような本当に素直な単純に信じる心を私たちは持ちたいんです。間違いなさい、人々とかいろんなことに対しては見分けが必要です。とっても大事に慎重に吟味しなきゃいけませんが、神の言葉に対して、神様に対しては素直な心を持つということですね。でもう一つ、時間がないから簡単に言います。子供はもう一つは、この後の言葉、あと読んでください。この後ですね、立法を守ってるって人が出てきてですね、どうしたら神の国に入れるかって立法を守れって言ったら、守ってますってすごいですね。幼い時から守ってるって言ってみたいですね。幼い時から守っておりますって何も言えないですよね。でもそれでその人はですね、そしたら持ち物全部売り払ってついてこいったら、できなくて監視帰ってくってみたいな、有名なお金持ちは神の国に入るなんて難しいことかって言って、ね、それは人にはできないが神には何でもできるっていう有名な話があるんです。この後にで立法を守ってきましたって言って財産持った人は入れなかった。自分で守ってきた、やってきたっていう人はね。で子供っていうのはですね、自分でできないんです。基本的に普通は、まあ、個人の働きをしていると自分で生きていかなきゃいけない子供たちにいっぱい出会いますけど、基本的に普通には子供たちっていうのは自分で稼ぐんじゃなくて、親に食べさせてもらったり、誰かに食べさせてもらったり、誰かに頼ってるんですね。でそれ弱いなんて自覚しないでも、その弱いことを受け取って誰かに頼って生きている、誰かにすがって生きている、誰かにより頼んで生きていくんですね、子供っていうのは。で私たちは、子供のようにというのは神様との関係においては本当にこの方に頼って生きていく、この方なしでは生きていけない、この方に頼っていきたい、子供がもう安心しきってでも頼っているように、ご飯は食べると思ってのはきっと食べさせてもらえると思っているからですね。本当に自分の弱さや足りなさっていうのは、まあ、ちょっとそういうと隠し込まるけど、本当に神様により頼む、神様がいないといけないって、神様により頼んでいくっていう弱さを認めて、ね、僕は弱さを喧嘩しないってパウロは言われますけど、本当に弱さを受け入れて主により頼んで生きていくってね、そのことはとっても大事だと思います。御言葉に対しては素直に、で自分の弱さに対しては喧嘩しない、足りなさに対しては喧嘩しない、認めて受け入れて、それを神様により頼んでいく、もっと単純に神様に頼んでいく、その弱さを誰かに頼っていくんじゃないですよ、神様に頼っていく、でそれが必要なんですね。でその時に神の国は私たちのものとなり、主は祝福してくださるんです。で主の祝福に勝るものはありません。さっきパウロ牧師が神の手が置かれているからどんどん進めてくださいって言いましたけども、神の手が置かれているというのは神の祝福があるんです。で神の祝福がある時に技は止まりません。神の祝福がある時に恐るべきことが起こってきます。でその神の祝福を受けていくということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。ここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ではさらに次の聖歌を通して神様の、御心と喜び豊かに表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時をお持ちしたいというふうに思います。誰か弾いてくるかな。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時をお持ちしたいと思います。それでは献金の感謝の祈りをこちらでいたします。天のお父様、捧げることのできる恵みを心からありがとうございます。捧げましたこの献金を文字通り30倍60倍100倍にして、福音の宣教のために、神の御心のために豊かに用いてください。また捧げられましたお一人お一人が 境内においても豊かに祝福されて、ますます過ぎることにおいて問うものとなりますように導いてください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、パウロ秋元牧師に講談に来てメッセージと賛美とメッセージをいただきますが、簡単にもうご存知でしょうけれども、東京安定教会の、牧師をしておりますパウロ秋元牧師です。小児科クリスチャンセンターの、責任者、責任者としてですね、世界中を取り回ってくださって今今日来てくださいました。主に期待して拍手をしてお迎えしましょう。
それでは賛美をしたいというふうに思います。大丈夫。はい、お立ちできる方はお立ちください。はい、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、今は死不正を行っている。善を行う者はいない。神から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは知らないのか。彼らはパン
主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよりたのも、必ず主の主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよりたのも、必ず主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。捧げました。
ことなく慌てることなく、あなたは私の前に静まり、私から言葉を受けていきなさい。私はあなた方に必要なことを語り、また導いていこうとしはおっしゃいます。あなた方が信頼し、また私に従い続けるのならば、あなた方はあなた方と共に働く私の技を見、また私の栄光を見ようとしはおっしゃいます。私と共に歩み、また私の栄光を担っていきなさい。私はあなたを通して全世界に、またこの地において私の栄光を豊かに表そうとしはおさえます。信じ従いなさい。信じ従う者に対してなす技がいかに大きなものかをあなたは見るようになるとしはおさえます。新しい歌。新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて、主に歌え、主に歌えとあり。新しい歌を持って主を褒めよ、ありがとうございます。特別賛美とショートメッセージありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。ロマ書の7章を開いてください。ローマ人への手紙の7章ですね、はい、6節をお読みいたします。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、3月にですね、ロサンゼルスにチームが行ってますので、まずその映像から見ていただきたいと、こういうふうに思います。
got to see Pastor here once again on tonight. Let's give Pastor a hand, everybody, on tonight.
Unforgettable, full of mercy, Lord of grace, one of a kind, he can't be replaced. Extraordinary, exceptional, sweet loving Savior, incomparable, became a human, but yet divine. He has all power that transcends time, yeah. His love for you will never end.
If you don't know,
can hear me, you can start again.
Yeah.
Ooh, there is none like him, none like him. He sacrificed back on Calvary.
And time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end.
He can set you free. Ooh, oh,
there is none like him.
Nobody
like Jesus.
It's incredible.
もし、この歌の方々をキリストに導けるものなら、私はどんなことにも喜ぶことができる。そういったらね、神様は私たちのことでしまったんですね。
No way you did not know previously what kind of a man you were sitting next to.
You were for my good. You were for my good.
But I
shall not end it.
でも、ただ見ね、
お前さんとお会いすることですね。今日は、感謝の、もしくはリバイバルの土台となるということかもしれないから。
今は朝100回、今日も100回、今日は300回感謝をしました。結論が分かって感謝しますと言っているのではなくて、もうすでに感謝が出てきて、その後にことが進められていくということを体験するっていうことは素晴らしいことで、 全体というものがこれで完璧になるんだという 私の進学発表を今しているわけ。これはどういう現象が起こるかというと、今までこの上等が真ん中を、上等が最悪を裁いてたんですけど、裁かなくて、私たちが祝福されているのは貧しい人をカバーするため、私たちがこんなに恵みをいただいて感謝する、まあ超素晴らしい恵みの世界を悟ることができたのは、そういうことを全く知らないクリスチャンがいっぱいいるわけですよ。その人たちを愛する、その人たちをこのカバーする、補う、覆ってあげるということによって、愛というものが一体どういう存在であるかということが分かって、これで全体的にこれをキリスト者の完全というんだっていうのが、私の50年の結果、今話していることなんであります。
はい、どうもありがとうございました。この、 あのロサンゼルスのキャンプも非常に不思議なキャンプ であるとともに、特別な種の恵みってのを感じますよね。それはなぜかというと、まず、世界的な器のマリンさんですよね。それとあなた方のマリンさんがあなた方の教会に来るようになるということを言われて、そして非常に親しい関わりになるということを神様は予告されたんですよね。そうしましたら、感謝と賛美の教えではね、世界のトップの方を本当に導いてくださって、そしてですね、直接教えてくださるというね、特別な恵みを与えてくださいました。そしてですね、そのマリンさんのところに、日本にマリンさんが来れなくなったら1年に1回ずつ、あなた方が行って、そしてセミナーを受けるようになるという、まさにその通りの事柄が起こってきたのですよね。特別な神の計画がこの中にあるなということを感じます。でその中で一つ学んできたのは、全てを感謝するという感謝の教えですね。この素晴らしさということをね、こう学んでまいりました。主に従えば益になるとともにね、でこれはあの私たちのクリスチャン生活に非常に大きかったと思います。そしてですね、この中で、神の御心の発展っていうのを見てきましたし、何をしようとしていたのかっていうのが明らかになってきましたよね。それは何かというと、この感謝の教えが、日本のリバイバルの鍵であるということを主は教えてくださったのです。ですね、多くの、あのクリスチャンたちが、日本人が救われるために一生懸命やっていて、全く、そのドアが開かないと、その中で感謝がすでに勝っているということをね、教えてくださったんですね。そしてですね、私たちは、鍵を持っているのです。鍵を持っていると強いんですね、入れるんですね、皆さんね。そして、そのことをね、マーリンさんにあの言いました。日本にリバイバルが起こってきますが、マーリンさんの教えが大きなポイントになりますということをね、まあ、皆さんにも言いましたよね、京都で行ったんですね。その後ですよ、いろんなことが動き始めたのはですね、場所の変更があったんですね。それも旅行者の方からの動きでね、それでリトル東京っていうから、リトル東京なんてなんか観光的なところは嫌だなと思ったんですよ、私ね。でも祈ったら他にないっていうから、ね、そしてそっかと思って行ったら、そこは皆さんね、あずさ街の目の前だったんです。であずさ街の目の前の一番近いホテルだったんですね。私ね、ここに特別な御心があるということを覚えます。でこのあずさ街は終わりの時のリバイバルが始まった場所です。ヨエルの予言の成就の場所です。そして我々がこれから起こるリバイバルだと思っているのは、そのヨエルの予言のまさに豪雨、これなのですね。ですからね、私ね、あの偶然だとは思ってないんです、この時にね。そしてですね、 あのこのキャンプを通してね、リバイバルに向かっての段階を神様は踏んでますよね。そしてね、この中で、スティーブさんがやってこられたんですね。歌じゃないですよ最初は、ね、彼は朝がいリバイバルの記録を作ってたんです。そしてね、我々がその中に入るということになりましたし、朝がいっていうのはね、離島同業であって、勝手に私は思ってますが、日本がこの終わりの時のこのリバイバルの大きなポイントとなることを表してるってことをね、思うんですよね。そして皆さんね、それとともに賛美隊の働きがはっきり出てきたんです。これね、この賛美隊の働きというのは何か、リバイバルです。そしてリバイバルのポイントとしてですね、感謝とこの賛美隊の働きというのは重要な意味合いがあると。しかもね、海外でやってるでしょ皆さん。主はね、全世界を見ておられる、そのことを思うんですね。それとともにね、大川先生が来てますよね。大川先生、日本で一番大きな教会 の、 牧師で、日本の教会の代表みたいな方ですよね。で、大川先生とね、どうして関わったか皆さん知ってますか？ よくよく考えてみれば、かなりの深い関わりが本当はあったんだなというふうに思いますが、その時点では全く違うでしょ。 あっちは日本の教会の代表だしね、こっちは裏代表みたいなもんだからそうでしょう皆さんね。主が言われたんです、大川先生と関わるようになる、ね、そしてセミナーに呼ばれると。そんなこと起こるか。皆さんね、大川先生との関係は何ともないと思ってるかもしれませんが、皆さんね、普通のことではないんです皆さん。そして実際起こってきたでしょ皆さん。それ何と言ったか覚えてますか皆さん。大川先生との関係は日本のリバイバルのためである。リバイバルのポイントが、だから岡先生が 20% 20% って言ってるのはですね、皆さんね、大きなポイントなんです。そして皆さんね、リバイバルに向かっての段階を踏んでいて、でリバイバルの道を大きく開く、そういうね、キャンプであるなというふうに感じておりますね。で皆さんね、期待しておいてください。主に期待しておいてください。で素晴らしい主の技が起こってくるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、今回のキャンプの時に、女性たちを牧師、伝道師、宣教者として立てと、ね、こういう本を書いたんですね。女子僕の、教科書にもなってるんですがね、そうしましたら、この本を大川先生が読んでくださって、非常に評価してくださったんですね。で、多量に30冊、31冊買ってくださって、いろんな方に分けていただいたんですね。それとともにね、中野牧師がやっぱりこれを読んでいただいてくださって、非常に評価して、そして教団の方が先生方にいろいろね配ってくださったんですね。それとともに中野牧師はいろんな人たちに宣伝した方がいいというふうに言われていて、そしてですね、贈呈して、宣伝用に贈呈っていうことですね、贈呈したらどうかっていうことを言われてたんですね。で私は最初贈呈しようという頭があったんですね、100冊ほどね、女性牧師に。でもやめたのは、僕言われたら嫌だなと思ってですねこう やめたんですが、まあ、ともかく中野牧師とかね、大川先生が、バックに立ちましたから、はっきりとね、教義的にもはっきりと対抗できるっていうことをはっきり、ね、確認しましたのでですね、で100冊ほど送りました。そしてですね、有力な牧師にも10冊ほど送ったんですね。でどうぞ皆さんね、これが用いられるようにお祈りください。で最初はね、そう思わなかった。書いた時点でも途中までそう思わなかったんですが、これはね、重要な問題だぞっていうふうに気づいてきたんですよね。それはね、なぜ重要な問題なのかっていうと、まあ、日本のキリスト教会においてはね、世界でも同じような傾向があるんですが、女性をですね、器として立てないという傾向が強いんです。説教者に説教させないとかね、あるいは牧者に立てないとかね。でこれは非常に多いんですですね。まあ、それに対して書いたわけなんだけどね。そしてですね、どうして、そうなのかっていうと、御言葉があるんです。 女たちは教会で黙っていなさいって新約聖書に出てますよね。で、教会内ではそのリーダーシップを取っちゃいけないってことも出てますね。それを土台にしてるわけです、ね、そしたら言われるかもしれませんね。書いてあるじゃないか、なんで秋元牧師は書いてあるのに逆のことを言うんだって言うかもしれませんが、それは間違いだって言ってるわけです。それは何を言ってるのかというと、どうしてそういう取り違いが起こるのかっていうと、立法と信仰の関係に関してよく理解してないことによります。いろんな形で立法と信仰の関係っていうのをね、我々理解することができるんですが、立法というのは旧約時代にあったことですね、2000年前。で、信仰というのは今、十字架以降の今の時代です。で、立法は、この今の聖書の箇所によれば言葉に従う、ということになります。ですか、信仰というのはね、御霊に従うということになります。そしてですね、立法の目的っていうのはあるんです。立法の目的は神の御心を行う、これですね、当然でしょ。神の御心を行う、そしてこうしなさいっていうことを定めて、でそれを通して神の御心を行わせてるわけですよね。ところが、立法はですね、実はね、不十分なんです。完全ではないんです。多くの欠けがあるんです。つまりね、何を言いたいのかっていうと、いいですか、神の御心を行うという目的を持ってるんですが、立法に従うとね、神の御心をねストップしちゃうってことがたくさん起こるんです。これなんですね。例えば書いてあることを行うという立法ですね。ちょっと話が違う方向に来ちゃったのでね、ハンドルが効かなくなってきましたのですね。これちょっと話してね、その後違う方向に行くんですけど、それは何かというと、ロマ書の13章1節にこういう御言葉があります。権威に従いなさい、ね、これはパウロがローマ帝国に関して言った言葉で、ローマ帝国に従いなさいって言ったんですね。国の権威に従いなさい、ね、でこれは新約聖書にありますが、立法の原則っていうのは言葉に従うだから、その権威に従うっていうことは立法的な行為なんですね。そしてですね、だから皆さんね、その言葉によれば我々は国家に従わないといけない。だから従わないといけない。いいですか、分かりますか。そしてね、とんでもないことが起こったんです。それで、それはドイツにヒトラーが出た時に、ドイツの教会の人たちはその御言葉によってヒトラーに従っていったんです。その結果ですね、ヒトラーの犯罪に多くの教会が加担することになりました。神の御心やね、だって権威に従わないと書いてあるじゃないか、その通りにやったら神に反することをしちゃうのかって。いいですか、これが立法なんです。だから不完全だから立法っていうのは廃棄されたんです。で、信仰なんです。これですね。それでなぜ女性は教会では黙っていなければいけないかって書いてあるかって言えば、立法的に言えばね、男性の方が神様の教えとか、そういう神様に導く話をする性質に合ってる、ね、そうするとね、ある人は言うでしょうね、うちは違う、うちの父ちゃんなんてひどいもんだ、ね、私はいつも教えてやってる、ね、そういうことが起こっちゃうんですよ皆さん。そういうことが起こるんですよ皆さん。ですね。ですから確かにそういう傾向はあるんですが、実はね、女性の方が優れてる人もいたり、あるいはね、 御霊が導かれる女性の場合こういうことが起こってくるでしょ。ロマ、新約聖書に書いてあるんです。弱さを通して神の力がある、ね、だから女性がそういう弱さを持っていたとしても主に従った時に主の力がそこに現れてくるわけだから、実はその優秀な男性よりもっと優秀だってことが起こってきたりなんかする、ね、だから何かって言いますとね、女性を立ててはいけないってのは間違いない。じゃあどう言ったらいいか、導かれていない女性は立ててはいけない、ね、信仰は立法を完成させるものだから、導かれている女性は立たないといけない、導かれていない女性は立ててはいけない、信仰です。なんかわけが分かんなくなった皆さんね、今日はねそのメッセージじゃないので、また、ね、今度来た時にねやりますのでね、思い出してください、ね、そういうことなんですね。それで、神様はね、そのことを小さな問題と考えてはないというふうに感じます、一つはですね、主の十字架で私は気づかなかったんですが、よくよく考えてみたら主の十字架って女性が立ってる教会なんですよね。例えば個人の働きですね、リーダーは全員女性です、ですね、それからたくさんの宣教師が諸の十字架から全世界に使わされてます、全員女性です、ね、それから牧師、ね、まあ、牧師は男性が多いけれどもかなりの女性がいます。でもそれ見たらね、ちょっと気をつけないといけないね、男性たちを立てて本書かないといけないかなと、ね、そういうふうに感じるんですね。そしてね、私ちょっと最近感じてることがあるんですね、まあ、予言にもありましたけども、それは何かというとね、主がね女性たちを通し立てていることをねちょっと表そうとしてるんじゃないか、ね、で私はねおそらく主の十字架から、今も優れた女性が何人も立ってますが、特に優れた人たちが何人も立ってくるというふうにね感じるんですね。予言でそう言ってましたよね。それを通して何を表すのかっていうとね、神様は導かれた男性を立てるとともに導かれた女性を立てるってことをね表すぞってことをね感じる、ね、そしてね問題は立法ではなくて信仰なので、信仰ということをねしっかりと捉えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、これから立法と信仰のお話をするんですが、これは罪に関する事柄でね、立法と信仰です。立法っていうのは旧約時代、そして書かれたこと、そして神様の取り決めがあって、そしてそれに自分の意思と力で従う、これが立法の特徴です。それに対してですね、2000年前に立法は廃棄されて信仰の時代になった。信仰の時代っていうのは2つのことを表します。神がなさってくださったことを信じる、信頼する、それともう一つはですね、御霊に従う、これです。それで私が救われた時に私の周りの方々も同じようなこう証しをしてました。なんか救われた、永遠の命が与えられた、そして罪から解放されたってね、こう言ったんです。新しい人生になったってね。そしてね、私も言いましたし、私の周りの人もみんな言ったんですね。永遠の命が与え、罪が許されて、罪から解放されたってこう言った。で、皆さんもね、そういうふうに言った人多いと思います。ね。で、その時確かに永遠の命が与えられたことは事実ですよね。それから罪から解放されたっていうのは事実じゃないです。ね。でも、前よりは良くなったっていうのは事実でしょ。皆さんクリスチャンになってね、前より悪くなった人、私はクリスチャンになった、でも待って、前よりもっ の罪人になったってね、普通そうじゃないでしょ皆さん。もしもっと罪人になったらちょっと気をつけないといけないね。何死んだんだか分かんない。あの具体的にね、だから皆さんね、イエス様を信じて永遠の命が与えられるとともに、皆さん罪においてはね、解放されてる部分があるわけですよ。そうでしょ。で、新しい道、そして罪でない道に入ったっていうふうに我々が言うようなことが起こってるわけです、我々に。そしてね、しばらく経つと分かってくるんですね。何が分かってくるのかっていうとね、あの立法ね、このようにしなさいって言ったことを私たちがね、守ることができない、完全に守ることができないってことが分かってくるわけですよ。もちろんね、できることは出てきます、神様の助けによって。しかしね、どんどん分かっていくわけですよ。ああ私は神の前に立法を全うできない。そしてね、パウロが言うような独白も出てくるわけですね。それは7章のところに書いてあります。14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたいないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。でこういうことが起こってくるわけですね。だから私は罪人だってことが分かってきますし、私は罪に打ち勝つことはできないってことがね、こう分かってくるんです。あの昭和期の最初の作家の方々はですね、多くの方々はキリスト教に興味を持ってですね、教会に行きました。そしてね、ほとんどの人がね、教会から離れたんです。太宰治なんて代表的なもんですよね。でどうして離れたのかっていうとね、太宰治はマタイの福音書だけ読んだって言われてますね。それで律法を行おうとしたんです。そしたらできなかったんです。そしてね、私はもう神の前にふさわしいものではないということでね、こう離れちゃったんですよ皆さん。でどうしてそうなるのか、ね、それはね皆さんね、あの当然なのです。なぜ当然なのかというとね、私たちは立法時代を通過したわけではないんですが、イエス様を信じた後、霊的な立法時代を、ね、通過するんです。だから愛さないといけない、罪から離れないといけないと、こうしないといけないと、皆さん立法を行おうとするんです。そしてですね、自分の力でそれをやろうとするんです。そうしますとね、立法に関しては何て書いてあるのかというとね、立法を行うと自分が罪人であることが分かるって書いてあるんです。で、立法側を行うと自分がね、もう救われることのできない罪人であるってことが分かるって書いてあるんです皆さん。だからどういうことになるかっていうと、皆さんね、罪人だから、よくね、私のところに来ますよ、それは何かというとね、私は教会に来れるようなものではないとかね、私は神の前に立てるようなものではないとかね、来るのです。でもね、実はね、それ正解なんです。なぜ正解なのか、立法はそのためにあるからです。私たちが自分では、あの自分を救うことができないとね、そしてまたね、罪に打ち勝てないと、ね、打ち勝てる罪は神の恵みによってです。そしてね、それを教えるために立法があるんです皆さん。だから皆さんがね、もしそのように感じるなら正解、いいですか。いやー、私はもう、もう神を知ってからですね、もう完全に罪から離れちゃって、そして私も全然生活が違って、全然違うって言ったらね、危ない、よっぽど嘘ついてるかどっちか。そうなのですね。そしてね、皆さんね、立法は罪人であることを教えるんですね。そして廃棄されたんです。で、立法はね、信仰に導くものと、ポイントとして使えたのです。 だポイントはね、信仰なんです。でこの信仰は何を言うかというと、私たちが自分が罪人であることを認めてイエス・キリストが十字架にかかられたその身代わりの十字架を信じて復活を信じるならば罪が許されるって言ってるんですね。そしてね、義とせられるって書いてあるんです。ですから、皆さんの罪が許されただけではなくて正しいとされたと、これなんです。ですから私たちがその十字架を信じるときに、そしてですね、復活を信じて、でちょっと告白しておいてください。それに対しての聖書の言葉があるからですね、第一ヨハネ一章九節、こう書いてありますね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。清めてくださいますというのは、ないものとしてくださるということです。ですから皆さんがご自分の罪を神様の前に言い表し、悔い改めるなら、ないものとしてください。繰り返したらどうするか、繰り返して言ってください。ないものとしてください。ですから皆さんね、十字架を信じて復活を信じて悔い改めるなら、私たちは罪が許されるだけではなくてね、正しいとされる、そういうことになります。でその時にですね、皆さんクリスチャン生活を送っていてね、なんかあの人ひどいのになんで祝福受けてんだって思った人いませんか？ちょっと皆さん思ったことのある人、何人か手を挙げてますよね。皆さんそれ正解なんですよ。なぜ正解なのかというと、十字架を信じてれば正しいです。言ってください。正しいのです。皆さんどのぐらい正しいかというと、一回も罪を犯したことのない人の正しさが与えられるのですね。ですからね、こういう問題になります。何が問題になるかと言いますとね、それを信じることによって私たちは義とされてますから、クリスチャン生活の問題はね、私は神の前にふさわしくない、私は神の前に、祝福なんて与えられない人間だって思っていることが問題となります。つまり 何かというと、信仰がポイントだからです。信仰がポイントであるということをね、どうぞ覚えてください。たとえ皆さんがどのような罪を犯したとしてもいいですが、十字架を信じ、復活を信じ、罪を悔やためならばね、大胆に神の御前に出ることができるって書いてあるわけですよ、イエスの血潮によって。そしてですね、一回も罪を犯したことのない方々の祝福を受けることができると、これを言ってるんです。そしてそれは信じるってことがポイントなんです。行うってことがポイントではないんです。行うってことは、もし我々がやるならばできないってことをその中でね、学ぶだけなんですね。ですから信仰の義っていうことをね、はっきりと捉えておいてください。そしてね、そこにしっかりと立たないといけないんです。行うことによって義ではなくて、信じることによって義とされる、これは一つ大きなポイントになります。でこれが基盤となりますね。そしてね、これを基盤とするんですが、しかしもう一つ問題が出るんです。それは何の問題かと言いますと、私たちは信仰によって正しいとされ救われるわけです。だから皆さんね、神様の御前にはちゃんと皆さんが十字架信じ、復活信じてればですよ、ね、それで悔やめてれば、我々全然正しいんです。もう神から最善のものを与えられるんですね。そしてもう一つの問題というのは何かというと、いいですか、キリストに似たものになることです。御霊の身に満たされるっていうことです。これはもう一つの面です。ですね、ですから私たちは十字架を信じ、信仰によって この義とせられるんですが、また同時にキリストに似たものになるってことをやるわけ、なる必要があるわけですね。でそれはもう聖書にずっと書いてありますね。そしてですね、ここで問題が起こるんです。何が問題が起こるかってね、十字架を信じて義とせられてるでしょ。そしてね、人を愛さないといけない、許さないといけないっていう時に、皆さんまた立法主義なんです。ああ私は人を愛してないと、ね、悔い改めが悪いんだ、もっとちゃんと悔い改めと、本気にやんないと、もっと意思を持って真剣にやんないといけない。皆さんね、多くの人がそれをやるんです。そうなりますとね、どういうことになるかというと、皆さんいいですか、立法を私たちが自分の力で行おうとすると、どういうことが分かります？できないことが分かる。できないんですよ皆さん。そうしますとね、こうやって複雑に絡み合ったどうしようもないこう山手線みたいなところに入っていくわけですよ、ね、信仰によって救われるっていうところから、再び立法によって義を打ち立てよう。だから私よく聞きましたよ、ちゃんと私が悔い改めてないから、ちゃんと私が清められないから、悔い改めるってのは自分がやるわけでしょ皆さん、ね、私が意志が弱いから罪を犯したから意志を強くするって自分がやるわけでしょ。ですよね。先週ですね、映画見に行った人多いんですね。なぜわかるかってブログに書いてあったから。そしたらね、映画見に行ったの人はですね、 ほとんど全員ね、シンデレラ、シンデレラそんな好きなんですかね、驚いちゃいますよね。で皆さんの中でシンデレラ見た人、この中にはいないのかな、嘘つかなくてもいいですよ皆さん、シンデレラ見た人、あれいないの全然、うわーそうか、じゃあ私だけかでね、最近ね、流行ってる映画はですね、寄生獣ってやつね、あれ気持ち悪いですよね。私ただね、3巻も出てるからすごいヒットしてるんですよね。でもね、私見てないんですよ。ただね、あれはね、気持ち悪いでしょ。例えば自分のうちに寄生してるわけですよ。そしてね、それがバッと現れて食べちゃったりなんかするでしょ、ね、具体的にね、気持ち悪い気持ち悪い、あんなの見れるかっていうことですよね。そしてですね、その時にこう分かるのは、人間に寄生しているものがいて、それが人間を通して動くということが分かるわけですよね、具体的にね。そして今、キリストの似たものになる、ね、御霊の身に関しても、意思とかなんかでやるっていうのはね、自分がやろうとしてるんですね。ところがね、ガラテヤ書を見てますとね、違うことが書いてあるんです。それは何て書いてあるかというと、ガラテヤ書の5章、16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。これは御霊の力によって歩みなさいね。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。これは何を言っているか、御霊の力によって成果されるって言っているんです。18節、しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にいません。これは御霊によって導かれるなら、御霊が私たちのうちに技を成してくださると言っている。さらに22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、誠実、善意、柔和、自制です。でこれは御霊様がなされる技は愛、喜びだって言ってる、ね、皆さんの意思の力でなす技とか、悔い改めの力でなす技とか、皆さんの意志力でなす技が愛、喜びとは書いてないんです。御霊の技ですよって書いてある。そしてね、次にこう書いてあるんですね、25節、もし私たちが御霊によって生きるのならば。でそうなりますとね、一つ分かってくるわけですね。 寄生獣と一緒にしちゃ悪いんですけど、ね、皆さんバッと現れるときね、あれは私ではないのです。バッと現れるとき皆さんでもないのです。寄生獣です。宇宙人かなんかでしょ、多分ね。よく映画見てないか分かんないけど、ね、あるいは海中かなんかかもしれませんよね。タッと違う生物なんです、皆さん。それと同じように皆さんね、私たちに身を作られるのは精霊なんです。だから私たちの努力の身とか、あるいは私たちの意志の身とか力の身ではないんです、皆さん。で、ある方々は信仰に立つのはいいんですが、こちらを立法主義に立って対応するので問題が起こってくるんですね。できない、ああ私はどうしてこんなに弱いんだろうかということが起こってくるわけです。じゃあどうしたらいいのかということはね、こう言える。でこれは皆さんね、信仰です。これが重要なんですね。そしてね、信仰によって歩むときに、じゃあどうしたらいいか、皆さん祈るんです、ね、御霊の力によってって書いてあるでしょ。どうぞ罪に打ち勝つ力を与えてください。私がこの罪に打ち勝つことができるように。そしてね、やることは同じでしょう、ね、立法的にやることと祈ってやることは同じですが、内容は全く違うんです。そして皆さんね、立法っていうのは自分の力で達成しようとします。信仰によって達成する対応と。そしてね、一つお勧めします。どうしたらいいか、いいですか、ね、私は祈ってやっても失敗するんだ、ね、祈ってやっても私は罪を犯しちゃうんだと、ね、まあ、それが現状でしょう、皆さんね。まあ、そこから信仰を使うんです、皆さん、ね、皆さんね、これ分かりますか。皆さんが愛に満たされること、ね、それからキリストに似ることはね、御心ですか。見心でしょ、ね、私リンゴ欲しいからリンゴちょうだいって神様に言った時、来るかどうか見心かどうか分かんないね。だから巨人が勝つようにって祈った時に、巨人が勝つのが見心かどうか分からない。しかし皆さんね、皆さんが清められることは絶対見心でしょ、皆さんね、見心でしょ。そうなりますとね、聖書で何て書いてあります。御心の祈りは叶えられたと知るんですって書いてあるんです。いいですか、今信仰の時代なんです。立法はね、自分の力で立法を達成しようとします。これは立法主義です。しかしそれを通して分かるのは自分が弱いってことじゃあどうしたらいいか、いいですか、祈るんです。あ、私が罪から解放されますようにってね。そして失敗しても祈るんです。なんて祈るか、はっきり祈るでしょ、ね、私が罪から解放されますように、この祈りが聞かれたことありがとうございます。あなたが私を完全に解放してくださいました、ありがとうございます。で聖書で書いた、受けたと信じなさいって。皆さん信仰を使うんです。受けたと信じなさいと。でその時にですね、何が動いてくるのかというと、皆さんね、御霊の実でしょ。皆さんの、ね、努力の実じゃないんです。はっきり言って皆さんの悔い改めの実でもないんです。御霊の実なんです。御霊の力がそこに現れてくる、これです。だから御霊の力ってのは一つこれです。それともう一つね、はっきり言ってることがあるんですね。御霊に従うって言ってるんです、ね、ですからこういう立法を私が私の力によって、意志力によって、私の対応によって、従うっていう時に、これはね、立法的な対応になりますから失敗します。しかしね、御霊に従うんです。御霊様ね、神様どうしたらいいんでしょうか。それが私たちを変える大きなポイントとなってくる。 いうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、皆さんの信仰の歩みに関して、この立法と信仰に関してきちっと理解して対応しないと、そこがね、ぐしゃぐしゃってなってね、信仰生活にロスを生じさせたり、あるいは問題を生じさせたりするっていうことね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、今は何の時代なのかっていうと、2000年前に立法の時代は終わったんです。で、立法を通して何を神様は示したか、我々は罪人である、罪に打ち勝てない、我々は滅びるしかないものである、ね、我々は弱いものであるってことを教えてくださったんです。そして皆さんね、信仰なんです。だからこの信仰、これをしっかりと捉えてね、対応しておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。お願いいたします。告白に関してですね、自分の不安とか思いを言うがゆえに主の働きをその面でとどめている方がいらっしゃいます。きちっと信仰を言うように、特に御言葉に沿ったこの信仰、これを使うように主は働っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また歩みにおいて非常に、これでいいのかなっていう不安を持っている方がいらっしゃいます。不安は一つサインであって、きちっと主に聞き直すように主が語っています。それへきちっと聞き直し、はっきりと確認を取って、その上で、その主の御心に従うように主が語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。守護神の豊かな技と耳がなされてきますように。何かこの大事なものを失ってがっかりしている人がいますが、その人のそれは重い、過ごしです。それは最も大事なものではありません。感謝をし、そして主に従い、そして失ったものを捧げて主に従っていくように、すべてが益となるとともに、さらに優れたものが現れてくるのをその方は見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それではおのおの癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって滅ぞ、お人お人の稼働精神が病の礼をさえ。イエス・キリストの御名によってお人お人の稼働精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。左の肩がちょっと悪い方が癒され、これが癒されました。右の腰が痛い方が癒されました。歯が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。
どうもありがとうございました。パウロ牧師を送ってくださった神様に感謝をしたいと思います。これからスタッフの方は後片付け